ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。1月のお便りテーマは2026年こんな年にしたいでいきたいと思います。新しい年が始まりましたね。皆さんの今年の抱負をぜひお聞かせください。そしてですね、また折を見てゆっくりお話ししたいなと思っているんですが、つい先日ですね、藤谷桃ニューイヤーライブ2026、いらしてくださった皆様ありがとうございました。お話ししたいこといろいろとあるので、また落ち着いたタイミングで番組の中でもお話できたらと思っていますので、もうちょっと待っててくださいね。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム初日の出さん、ももさん、ももかんリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。ももさんはどんなお正月を過ごされましたか？私は12月が仕事がすごく忙しかったこともあり、今年の年末年始はあまり予定を入れずゆっくり過ごすことができました。お出かけといったら初詣くらい、お決まりですが家族の健康を願って帰ってきました。今年もももかんらしいゆったりした放送を楽しみにしています。2026年もよろしくお願いいたします。初日の出さん、お便りありがとうございます。ももかんらしいゆったりした放送嬉しいです。今年もね、マイペースに皆さんと一緒にいろんなことをおしゃべりしながら楽しく放送を続けていけたらなと思っていますので、ぜひぜひお便りで応援していただけたら嬉しいなと思います。初日の出さんはお正月ゆっくり過ごすことができたということで、何よりですね、お出かけする楽しさもいいですけれども、まあね、日々忙しいと思うので、皆さんもそうだと思うので、お仕事だったり、主婦の方はお家のことだったり、学生さんは勉強だったりね、なんだかんだみんな忙しいじゃないですか。なのでこの冬休みにちょっとゆっくりホッとできるっていう、そういう時間もすごく大事だなって思います。初詣に行ってらしたんですね。家族の健康もう本当に、そう、いつも初詣に行くと何をお願いしようかなって一応頭の中をいろいろと考えて思いを寄せるんですが、最後はやっぱり家族の健康にしようかなっていうところで終わるような感じがします。まあ、昔はね、なんか自分の仕事のこととか夢のこととかいろんなお願いをしていたようなね、そんな時期もあったなとは思うんですが、もう最近私ももうこれに限ります。やっぱり元気でいないと本当にどんなこともできないし、毎日を楽しむこともできないし、仕事を頑張ることも夢に向かって努力することも何でももう本当に元気じゃないとねできないので、健康お願いしますね。やっぱりそうですよね。お正月皆さんはどんな風に過ごされましたか？そう、ゆっくりするのもいいねっていうふうにお話ししましたが、でも私のお友達とかお知り合いとかと話をしているとやっぱり実家に帰られていたとか、どこか旅行をしていてとかっていうアクティブな方のそんな感想もね、たびたび聞くことがあって、それもまたいいな、ちょっと羨ましいななんて思いながら話を聞いてたんですけど、うちはですね、1月1日に私がアップした SNS の投稿に、 Facebook もそうだし X とか、あとは Instagram ですかね、そのあたりに皆さんに新年のご挨拶の投稿をした時にお写真を一緒に載せたので、もうご覧になっていらっしゃる方も多いかと思うんですが、12月から犬を飼い始めまして、 ワンちゃん大好きでって話はね、番組でもたびたびしていて、子供の頃に犬を飼っててなんて話もよく出てきましたけれども、うちの子供たちがずっと犬を飼いたい飼いたいと、もう何年もという感じで言っていて、じゃあそろそろお迎えするタイミングかねなんていう風に話し始めてから、どうかな、半年以上も経つかな、いろんな形でワンちゃんのことをお勉強したりとか、どういう種類がいて、どういう性格で、どういう大きさで、どういう環境だとこういう犬種はすごくこう育てる上で適しているかなどなど、家族みんなでいっぱい勉強しまして、でついにご縁があってワンちゃんをお迎えすることができたんです。今ちょうど3ヶ月半ぐらいになったのかな、まだまだ赤ちゃんでして、そう、赤ちゃんなのでワクチンを定期的にこう打たなきゃいけなくて、何回かそのワクチンが全部打ち終わるとようやくこう体もしっかり強くなるので、お外にお散歩に連れて行けるっていうところなんですが、まだ最後のワクチンが打てていないので、家からこう出すことができないんですね。抱っこしてちょっと出たりとかはいいそうなんですが、お外こう歩かせたりお散歩するっていうことがまだできなくてですね、なのでそんなこともあって外に出ることもできないし、そのお留守番させることもできないから、それぞれ家族の中でここで用事があって出てとかありましたけれども、そういう、こう冬休みらしい家族みんなでどっかお出かけするぞみたいなことは今年の冬はもうできないねっていうふうにみんなも分かっていたので、我が家も家族で家で過ごすほとんどそういった時間でしたかね。でもすごく可愛くて、そのどこかに行かなくてももう本当に生活の中にワンちゃんがいるっていうだけでもう大ニュースだし今までのその生活から考えたら本当に初めてのことばかりだし、可愛かったり癒されたり元気をもらったりというそんな日々だったので、決してこうなんかゆったりしたお正月でもなかったんですけど、そうそう、いや、やっぱり赤ちゃんなのでね、子育て再びでして、私も子供たちの子育てがだいぶこう、なんて言うんでしょう、子育てはまだまだ続いていきますけど、小学生とかなのでね。でもその赤ちゃんのお世話みたいなものをしていた時期から考えると、もうすごく楽になるじゃないですか、小学生にもなったら。でもまたここに赤ちゃんがやってきましたので、もう日々本当にトイレトレーニングに始まり、いろんなことがまだまだわからないことだらけのね、赤ちゃんワンちゃんなので、まあ忙しい忙しい。なんかさっきから私ずっとなんかトイレットペーパーと格闘して、気づいたらもうなんか1時間近く経ってたみたいなこともしょっちゅうで、なのでそうゆっくりしたお正月では決してなかったんですけれども、まあそれも覚悟してお迎えした赤ちゃんのね子犬なので、その時期しか味わえない可愛さもたくさんあるのでね、お世話は本当に大変ですが、なんとかみんなで力を合わせて、子供たちもね大きくなってきたのでお手伝いもしてくれるので、ちょっと見ててねとか、お水の器洗ってきてとか、ご飯あげるのとかももう率先して手伝ってくれたりとかもするので、そうみんなでお世話してるという感じで成長を見守っている感じです。なので2026年またちょっと子供が一人増えたような気持ちで、さらにバタバタ忙しい日々が続いていくんだろうなという気はしますけれども、まあでも嬉しいことなのでね、しっかり頑張っていこうと思っています。初日の出さん、お便りありがとうございます。2026年もこちらこそよろしくお願いします。リスナーの皆さんもぜひぜひももかん今年も応援してくださいね。よろしくお願いいたします。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
さて、先週この番組にゲストの方がいらしてくださいました。生田流奏曲地唄三弦演奏家の川田明美さんがいらしてくださいましたね。とても貴重なお話をたくさん聞かせていただき、勉強になることもいっぱい、それからたくさん笑うような場面もあって、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。そんな川田さんとのトークなんですが、通常ねゲストさんがいらっしゃると、その週にゲストさんのコーナーがあって終了という形で、次の週はまた新たに私が一人で喋る1時間とかっていった感じに今までずっとなってきたんですが、なんと桃から始まって初かなと思います。ゲストさんとのトークが盛り上がりすぎて1時間で収まらなかったという今回そのような形になりまして、というのも もちろん編集するからね、1時間に収めることはできるんです。あのディレクターの純ちゃんが上手に編集してくれるので、もちろんそれは可能なんですが、あまりにこう楽しいお話をカットするのがもったいなすぎるというスタッフ皆さんとの判断により、なんと続きを今週またお届けするということになりました。とてもとても楽しいトークだったので、ぜひ先週の続きを今日皆さんにお届けしたいと思いますので、楽しんで聞いてください。生田流奏曲地唄三弦演奏家の川田明美さんとのトークです。お楽しみください。
実は私 その大学時代の先生が、はい、それこそ私が若い時にやっぱり私ジャズに挑戦したけどダメだったっておっしゃってたんですよね。もうで、そういうもんなんだって、なんかジャズ難しいのかなって思ってたんですよ。でそういうことはできなかったっていうので、私の先生でも紫綬褒章とかいただいてます。一応こっちの世界ではすごいパイオニアなんですよ、はい、だけれどもその先生ができなかったっておっしゃったんですけど、自分がやってみたら確かにそういうことはできない、
はい、
だからでも逆にできないことと魅力っていうのがパッカンと自分の中で整理がつきまして、でこういう時はねできないですからね、皆さん勝手に楽しんでねってで私はこういう形でしか入らない、でも戻ったら、はい、頑張りますみたいな感じで、なんかちょっと私の頭の中で洋楽とその和楽器の魅力の整理がついた。で何をだからこれまでジャズやってきたんだけれども、そのなんていうかな、どうしたら和楽器が生きる演奏ができるかっていうのを常に考えてたんだけど、やっぱりそこら辺の整理ができてなかったので、自分でもいまいちっていうところがあったんですけど、最近はだからその整理がついてきたので、あここでこのパターン入れようかなって。歌舞伎だったらここは歩いていくシーンだなとか、なんかそういう感じで、まあ聞いてる人は分かってるかどうか分からないけれども、でもそうするとやっぱりその日本的な雰囲気もやっぱバーンと入るんですね。そうすると逆にだから洋楽器に負けないんですよ、
うん、そうかもしれない、
洋楽器の方に潰されるような演奏じゃ困るんですね、
はいはい、
でこれまで私の知ってる、まあちょっと若い時スタジオミュージシャンとかやったけれども、それもなんかフィルインとか、うん、そんな感じでジャズに誘われた時、フィルインだけじゃ嫌なんだけど、
このジャラン
そうそうそう、
ほんのちょっとだけ
そう、まあ、ジャランだけでもそれこそお琴の調弦って綺麗だから、まあまあいいんですけども、それだけじゃ嫌だ、
奏者としてはね、はい、物足りないです、
そう嫌だ絶対嫌だとかって言って、そうじゃなくて入れてくれるんだったらやるみたいな感じで、めちゃくちゃなんかわがままだ、まあなんか自分の力量ここに置いといて言うことだけ言ったって感じだった。
いやこのハングリーさですよ、
ロックですよね、
ロックですね、
本当にロック、
あそうだね、本当その通りだね、ロックな感じするわ
と思った
ロックなことを演奏家ですよ、
その大きなことね、大口叩いてさこんなもんかって言われたら恥ずかしいと思って、もう本当にやっぱりですね、ここ数年はやっぱり必死でしたね。
じゃあもうあれですよ、ピックアップつけてアンプにつなげてもうディストーションかまして こと
あ、だからそのディストーションみたいな、だから手動でやるんですよ。
あそうなんですか、
うん、
はいはい、わかりますわかります、
うん、やり方、弦をこう触れてやれるんですか、
う
ん、ディストーションみたいな効果が、
そうそうそう、だからそうそう、ビリビリってするやつ、だからその、うん、そういうのがもうなんか生楽器で、日本の場合は和楽器の場合は子供の頃からやってたので、逆に言うと多分だからそのミディなんかでお琴の音が入っても、多分そういう変築林な音が入ってもですね、うん、他の人はねどういう風に使っていいかわからないと思うんですよ、うん、それね、だから古典やってるからやる、うん、できるんですよ、
なるほどね、
でだから今の若い人たちも多分新しい曲とかポピュラーとかやってると思います。でもだからそれができない、古典やってないから、やっぱりそういう感性はね古典なんですよ、
もうハイブリッドですね、
そうそうそうそう、
本当に
川
田さん、
私が、
あ、そうですよ、そうです、
私がいやいや、
だからもうだってそのなんだろう、かなり尖った部分と、いや、尖ってらっしゃる、もうロックっていう、ロックだなと思ったもんね、部分と伝統を守ってる部分がこううまい具合になんか融合してる感じがして、
そう、あのね、融合させたかったんですよ私。だってこれまでの曲って本当に聞いたら、そのいくらオーケストラと演奏してても、なんていうかな、その和気の人がメインのところは、後ろはね、なんかほぼなんていうかな、ジャラララランジャラララランじゃないんですけどね、なんかどの音が入っても、まあ、平気みたいな、なんかその洋楽的じゃないみたいな感じになる、で今度じゃあ洋楽のバックがここかあれするとおことはだんまりになっちゃう、なんか私から言わせると味噌汁ね、でグラタン、はい、ね、ステーキだけどサラダじゃなくてお漬物みたいな、要するに交互に出てくる感じで、これって融合って言わないよねって、でも意外に美術の世界とか結構融合してるんですよ、あと料理の世界も結構融合してる、音楽だけできてないよねっていうのがなんかずっと思ってたこと、フィルインだけじゃ恥ずかしいっていうか、フィルインだけじゃつまらんしみたいな、
は
い
は
い、
でもやっぱアレンジしてる方が多分いらっしゃったと思うんですけど、うんうんうん、そのスタジオに行っても多分ね、和楽器の知識がね、そんなにないっていうことがまずでかい一個で、
う
ん、でプラス多分その学ぶ場というか、うん、知れる場っていうのも多分すごく少ないと思うん
ですよ、そうですそうです、その通り、
それが多分一番のあれなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
本当にその通りだ
と、知識があればやっぱりソロも弾かせてあげたいし、
本当に融合させたいもんね、
融合させたいと思うから、ね、うん、だからそういう機会がもっとあればなって思うんですよね、
だから私も本当にそういうふうに思いました、うん、だったら私がやればいいじゃんって、
あ、なるほど、
アレンジすればいいじゃんっていう感じで、まあ、自分でやりだした、そしたら、まあ、ジャズっていう世界って、ね、ソロっていうと部分があるから、はい、ああそこで私がやればいいのかなって思って、なんかこうやりだしたっていうのが本当のところ、
いやもっと突き抜けてほしいですねこれは、
頑張りたいと思いますけどね、
またさらにそのお話を川田さんが教えてる子どもたちがいつかね10年後20年後大人になった時に、
そうですね、
自分の楽器もやっていて、うんうんうん、でも西洋楽器も触れてっていう子たちがもっともっと増えていけば、うん、はい、よりねなんか音楽が
本当にそう思います、
変わっていくんじゃないかなって思っちゃいますね、
いや、 やっぱりさ、いい、ね、あの2人とも音楽に関してやっぱりすごいかな、今こう言われて、うわそっかとかって本当にやっぱり
好きなんですよ、
う
ん、
まあね、作曲されてたらそうですよね、
シンプルにもう音楽好きな
んで、うん、私も弾けないし、もう
そうそうそう、
本当に
そう、でその和楽器奏者もね、だからその、これはいけないことって言ったらいいのかな、ちょっと 人に怒られるかもしれないんですけどね、まあ、結局ね洋楽器、世の中は洋楽器がメインじゃないですか、
はい、そうですね、
だから和楽器の人はもう洋楽器をやってる人に分かりやすいように説明ができてない、その原因はものすごい大きいと思います、
隔たりというかその共通言語がないというか、
そうなんですね、
お互いがお互いを知らないというか、
そうなんですね、
なんか仲悪い国同士みたいな感じ、
そうなんですよね、
イメージがちょっとある、
うん、そうなんですよね、だからその未だにやっぱり若い人たちも和楽器の人たちは和楽器同士で、まあ、管とか弦とかダとか管弦ダで集まってやる、うん、まあ、確かに音量的にもそれが合ってるのかもしれないですけども、でもこれから先考えた時にそれこそ鼓打つ人探すよりも、ね、パーカッションとかドラムやってる人の方が多いわけじゃないですか、うん、だからやっぱりそういう人とセッションとかできないと音楽教育もなっていかないだろうなとかって思うんですね、そうやってお互いに紹介し合うことでやっぱり興味、相手の興味が出て、相手に対する興味が出てくる っていう感じだと思うんですね。だからね、その私がやってることはその私がもう面白くてやってるんですけれども、これはやっぱりその音楽の先生方に真似してほしいなって実は思っています。だから私が音楽の先生してた時は、例えばカントリーロードってあるじゃないですか、カントリーロードってあるじゃないですか、あの曲をギターでも伴奏できるようにしました。もちろん先に歌を教えてるんですけどもね。でギター弾けるようにしましたね、コード弾けるようにしました。でお琴でメロディー弾けるようにしましたね。であとだからそのドラムはなかなかそんな学校には1セット2セットぐらいしかないんですけど、なんか机の上に ドラムスネアとかなんかあれしてもう別の音なんですけど、それでドラムをやってる雰囲気にしまして、それで一グループだからその楽器の数だけの人数にして順番で回っていろんな楽器演奏して、それでカントリー道路を、あカントリー道路じゃなかった、カントリーロード、ま
あ、意味はあのそんなにずれてないですね、言い間違えてそんなにずれてない
カントリーロードをもう演奏してみんなで楽しむとかやったんですね。だからそのそうするとなんか次の曲始まっても、先生これお琴でどうやって弾くっていう感じで、ああこうやって弾こうかっていう感じでみんなが興味を持ってくれたりとかしましたね。だから私は同等に扱ったんですよ、和楽器も洋楽器も、
それができるアレンジャーはいないですよ、そんなにその多分出てくるとしたら和楽器奏者の方々側から多分出てくる
んですよね。そうですよね、
こっちが歩み寄る、こっちというかその、まあ、ギターだったりピアニストが歩み寄るってだいぶ勇気いるし、
そうです、ね、
どこの場所に行っていいかもわからないと思うんですよ、まあ、探せばそれはあると思うんですけど、いやね、ちょっとこう平和条約を結んでほしいよね。
そうだから、そうそうそうそう。まあ別にあの喧嘩してるわけでも何でもないんですけどもね。
全然ないんですよ。
ないんですけどもね。
別に戦争したわけでもないし。
なんかこういうふうになんか見えない壁みたいな、
ね。ありますよね。僕すごく感じます。
そうなんですよ。だからまあ一応私がそれを一生懸命取り払ってる感じではあるんですけれどもね。
すごくそれは尊いと思う俺は。
しかもなんかクラシックじゃなくてポピュラーの方でまあ やっていった方がみんな の, あ の, あの親近感が湧くかなっていう感じ で,、は
い
で
ね、目に触れやすいし親近感も湧くし、そうですね、そうだと思います。
そういう感じでね活動してまいりました、ここ数年は。
まあ、だからこれね本当2回に分ける、
そうしましょう、
決定ですねこれは、
はあ、もったいない。
これは二人ともだから音楽がよく分かってるから、その壁をやっぱり
楽しいです、
やっぱり感じてますでしょ。
感じます ね,
ね、
やっぱり扱い、あの正直ちょっとコットとかあの忍笛とか入れたいなって時あるんですよ、でも一番よく響くとこってどこなんだか分からない。なんでかっていうとその楽器のこと知らないからなんですよ、僕が。これでも勉強どこで勉強すればいいんだって、もっと言うとどこでその楽器に直に触ることができるんだみたいな、
ね、あの私だからね結構ね、まあ、そんな遠いところには出かけなくて、だからどうしても町田近辺でね体験とかやるんですよ、イベントとか、
はい、
たらね、すごいいろんな方参加してくれるんです、
はい、
まあ、それきっかけでこうやり始める方もい
る。そうされるんですか。
触れます、触れます。この間もやってきた。いろんな楽器っておことしか持っていかないけど、
いやでも
こと
だけでも全然、
触れたい。
そういうのね、そうイベントではこうやったりとかするんですけど、すごい皆さん喜んでやってくれますよ。
僕も参加していいですか。
もちろん今度ありましたら。
そんな情報って出てこないんです
けど、なかなかね、一応なんかフェイスブックとか、まあ、SNS には上げるんですけども。
上げてらっしゃるんですね、
ぜひやっぱりね、その日本の文化の、ね、伝統楽器ですし、で本当に作曲家の方にも使っていただきたいと思いますし、まあやっぱりその残念ですからね、その、日本の文化がなくなっていくっていうのは、だからやっぱりね皆さんにしてもらいたい。でもすごくやっぱりその音色がやっぱり日本人に合ってるんですよ。
そうですね、
自慢じゃないですけどね、それこそ若い時その音大ばっかり、音大の人がこういるような下宿にねいたんですよ。だからバイオリンもいて、ピアノもいて、歌の人もいて、でそこになぜか私のおこともいたんですけども、その私ね一番練習熱心でした。だけど苦情なんかいただいたことなくて、なんかピアノさんと歌さんはもう苦情ばっかりで練習、お家で練習ができないっておっしゃってましたね。で私なんか朝からバンバンで弾いてるのに、暇な時は全然苦情なんか来たことなくて、
それは心地よかったってことですね。
そう、多分日本人が好きな音色っ ていうことなんだと思いますね。まあ、そこにバギターぐらい入っても多分文句は来ないんじゃないかなとは思うんですけどもね、はいはい、うん、まあ、やっぱり弦楽器、あ、でもバイオリンはもう苦情が来てたっておっしゃってましたね。うん、まあ、とにかく日本人が、まあ、好きな音色であることはもう間違いなくって、で私もなんで楽器弾き始めたかって言ったら、子供の時に近所のお姉ちゃんが弾いてたんですよ。で毎日毎日そこのお家に聞きに行ったらしいんですね。でそこのお家のおばさんが、あの、ね、そんな4歳とか5歳幼稚園の時の話なんで、あの外で聞かないでね、お家の中に入って聞きなさいみたいな感じでやり始めたって感じ。
ちょっと、
じゃあ、はい、ありがとうございます。
時間があるので、この辺で止まんないですね、もうね。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム青りんごさん。ももさんこんばんは。新しい年が始まりましたね。今年の私の抱負は趣味を持つです。昨年は仕事と推し活でほとんど1年が終わってしまい、かっこ笑う。それはそれで充実していたのですが、今年は何かこれが趣味ですと言えるようなものを作りたいなと思っています。というのも、仲良しの友達が手芸にハマっていて、時間があるとフェルトで何かを作ったりアクセサリーを作ったりと新たな趣味を始めて、とても楽しそうにしているんです。私も何かものづくりをしてみたいなと、今いろいろと情報収集をしています。楽しめる趣味が見つかったら、またももかんにメッセージを送りますね。ももさんもお仕事だけでなく、趣味などプライベートな時間も楽しめる一年になるといいですね。今年もよろしくお願いします。青りんごさん、お便りありがとうございます。今年の抱負、趣味を持つ。いいですね。またなんか世界が一つ広がりそうな感じがしますね。趣味何ですか、ご趣味はって聞かれてパワーッとこう出てくる方もいらっしゃいますし、何かなって考えちゃう方もいらっしゃるなと思うんですが、結構趣味がある方って多い方も多いですよね。あれも好き、これも好き、忙しいのに時間があるといろんなことをやってるっていう方もいらっしゃったりして、はたまたやっぱり結構日々忙しかったりするとなかなか趣味の時間を取れなかったりして、趣味なんだろうなっていう方もいたり、まあ、私もそうなんですけど、あの仕事と趣味がすごく近い方も逆に趣味ってなんだろうみたいになってしまったり、音楽が好きで音楽のお仕事をさせてもらっている分、楽しんでる時間もどこか音楽に関係あることをしてたりするから、そう、なんか趣味なようなでも仕事につながってるようなどっちなんだろうみたいな、そういう時も結構あったりして、そうそう、そういう方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかなって思いますが、この前何かあのテレビの番組を見ていた時に、そう、今一番あの女性の間で流行っている趣味っていうのは編み物だっていう風に言ってましたよ。今編み物ブームが、今だけじゃないかな、少し前からずっと来ていて、そう、編み物をしたいっていう方が増えていて、バッグの中に実は編み物セットが常に入っていて、どっかちょっと間時間にカフェとかで少し編み物したりとか、なんかそういう方がすごく増えているんだそうです。ね、手芸とかと同じで、やっぱりこう何かものづくりをすることの楽しさみたいな感じですよね。あの、私の知り合いの方も普段は普通に会社員でお仕事していますけど、アクセサリー作りが大好きで、でもその最初ちょっとした趣味できっとやってたんだと思うけど、どんどんどんどんのめり込んで楽しくなっていって、それがなんかいつしか副業のように、あのメインのお仕事とは別にアクセサリーを作ってその作品を販売してみたいな形でお仕事にもつながっているなんていう方もいらしたりして、そう、だからそう、趣味をきっかけにまたそうやってこのただ世界が広がるだけじゃなくて、新たな夢が見つかったりとか、副業みたいにお小遣いが稼げちゃうようなことにね、つながっていったりとか、そういうこともあるみたいですね。楽しいですよね。いや、私もね、すごく本当は好きで、こういう何かものを作るっていうこと大好きで、
前にもね、なんかラジオでも話したし、あの SNS にも写真アップしたりしていますけど、あの海に行ったら夏に貝殻いっぱい拾ってきて、貝殻でちょっとアートみたいにこう飾って、あの写真立てみたいなものに入れてね、作品を作ってお家に飾ってあったりとかするんですけど、そう、何かやっぱりあの物を作るって楽しいなってすごく思いますし、さっきの編み物はまさに私も最初の一人目の子を妊娠してる時にやっぱり編み物をしたくなって、そう、それでなんかいろいろ作ったりとかっていうのもしてましたね。楽しいなって思ってやってました。またその編み物をね、なんか毛糸に触れてるだけでも、特にこの寒い季節とかはねよりそうですけど、なんかあったかくて気持ちもなんかあったかくなってほっこりして、あとはこう黙々とやるから、同じ作業をずっと繰り返していくことで、なんかこうちょっとこう頭がすっきりするというか、なんか日々のいろんなことから一回ちょっと頭をリセットしてもそれだけに集中するみたいな、一目一目編むことだけに、同じ幅で綺麗な同じ力加減で編むことだけに集中するみたいな、なんかそうすることでちょっとリフレッシュできたりとかするような部分もあったりして、なのでね、まあコツコツ大変ではあるんですけど、すごく時間もかかるし、でも編み物楽しいなって思ってやっていた時もありました。いいですよね。私の母もそうでした。なんか最初は多分趣味がきっかけで手芸を始めて、ミシンでねこういろんなものを縫ったりとかって、お洋服とかバッグとか作ってたんですけど、でもそこから最後はもうどんどんどんどんあの広げていって、あの実際にお店に出したりとか、そう、さっきのねあのアクセサリーの方と同じようにしっかりそこでもあの一つの職業みたいな感じで作品を販売したりとかっていうことを母もしていたりして、そう、だからなんかね、そう、ものづくりって楽しいなって私もすごく思います。やりたいなって思いますね。さっきオープニングでも話しましたけど、ワンちゃんが来たためにますます私のプライベートな時間、その趣味に当てる時間っていうのが本当にまた今年減ってしまいそうな気がしているんですが、まあまだ赤ちゃんのうちはですけどね、ワンちゃんどんどん大きくなるからね、あっという間にも大きくなるとは思うんですが、まあしばらくここ半年ぐらいはまだまだ子犬のお世話でいっぱいいっぱいだから、趣味と言えるほどの時間はなかなか持てないかもしれないですが、まあでも逆に言えばね、そのワンちゃんとこう触れ合う時間が趣味っていう方もねいらっしゃるので、そこでこう楽しい時間を過ごせるわけだから、それもまたいいのかなとは思いますが、新しい趣味、楽しいもの見つかるといいですね。手芸って一言で言ってもいろんな種類があったりしますからね。青りんごさんに一番こうぴったりとくる、これ楽しいって思える趣味が見つかることを願っています。お便りありがとうございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげない、その言葉心変える場所 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は
私のこの心映しているよね。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Stop for having fun. Just wanna be.
Welcome to my wonderland。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただきましたでしょうか。2026年も始まりましたね。新しい年が始まるとなんかちょっとワクワクするような気持ちで、今年どんな年になるのかなって思うと楽しみに感じますね。1月のお便りテーマは2026年こんな年にしたいです。今年の抱負をぜひぜひ皆さん聞かせてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。